今日は使徒言行録の11章の一番最後の、比較的短い箇所をご一緒に学びたいと思います。で、前回のところにはアンティオキアの教会がだんだんと成長していって、エルサレムの教会がバルナバをそのアンティオキアの教会に使わして指導に当たらせた、そういうことが記されておりました。バルナバという人の優れた指導力とまた人格によって教会がさらに発展をし、でそのためにこのバルナバは自分の協力者としてパウロを選んだわけです。でパウロはこの使徒言行録の9章でその改心の物語を学びましたけれども、劇的な改心を遂げたわけですが、まだその時点ではクリスチャンの仲間に、キリスト者たちの仲間に加わることができずに、タルソの町で17年間このひっそりとというか、過ごしていたわけです。でそのパウロをこのバルナバは見つけ出してこのアンティオキアの教会まで連れてきた。でそしてそういう協力者を得てですよ、さらにこのアンティオキアの教会が成長していく。でそこで初めてこのキリスト者、クリスチャンというそういう名前が用いられるようになって、アンティオキアの教会にいたこの異邦人の改心、改心者ですね、その人々のことを周りの人たちが、あの人たちはクリスティアノス、すなわちあの人たちはキリスト党だと、キリスト派だ、あるいはキリストに属している人間だ、でそういうふうに呼ぶようになったということを、前回のところで学んだわけであります。いわばこのエルサレムで始まった本当に小さなキリスト教がですよ、今異邦人の地、外国ですね、このアンティオキアという当時の世界では3番目ぐらいの大きな大都市に福音がこう告げ知らせられるようになった。でその伝道というものが軌道に乗ってキリスト教が進展をし始めた時、でそれは考えてみれば非常にいい時でしょうし、自分たちの教会の現実というものにその人々は満足感を覚えたに違いないし、この最初はどうなるかわからない、風が吹けば吹き飛ばされそうな、そんな小さなグループであったけれども、これだけの数を増やせば、信徒が増えていけば大丈夫であろうというふうなですね、そういう安堵というか、そういう思いを人々は持つようになったかもしれないわけであります。でしかしそのアンティオキアの教会にこのエルサレムから、預言者たちが使わされてきた、派遣をされてきた。今日の27節にそのことが書かれているわけですね。その頃預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた、こうあります。でご存知のように旧約聖書の時代にはたくさんの預言者たちが、活躍をいたしました。旧約の宗教というか、あるいは旧約の時代は、預言者の宗教であったと言ってもいいと思いますけれども、でこの預言者というのは神様から特別な召しを受けて、あるいは神からの特別な啓示というものを受け、直接的に神の霊によって動かされながら神の言葉を語るものであったわけです。でそして預言者の活動はこのユダヤ教の伝統の中でも、あるいは旧約の時代においても、そして今まさにこの新約聖書の新約の時代の初期においても、預言者はなお重要な働きをしていたわけです。で、その一人に今日の箇所を見るとアガボという預言者がいて、 大飢饉が世界中に起こると、そういうふうに霊に導かれて予言をしたというわけです。でそしてそのまあ予言がクラウディウス帝の時代に起こった。で特にこのパレスチナ地方が大変な状況に陥ったということです。でこのクラウディウスという、まあ、ローマの皇帝は紀元41年から54年にかけて大体7年ぐらいその皇帝の地位にあったというふうに言われておりまして、まあ、この時代っていうのは、まあ、ローマ帝国のいろんなところに飢饉が起きた、その意味で非常に大変な時期のその皇帝であったと言われています。で聖書を読むとこのアンティオキアの教会のクリスチャンたちはこのアガボの予言を真剣に受け止めて、彼らは直ちにその予言に反応いたしました。で初期のまあユダヤ教の歴史をその学ぶときに、これはヨセフスというですね、人がまあ古代史というものを書いておりまして、でこれはまあ日本語にも訳されておりますから、あの聖書を読むときにまああの大変役に立つわけですが、そのまあヨセフスの古代史によれば46年から47年にかけてパレスチナ地方にはひどい飢饉があったとこう記されております。ですから多分この先ほど言いましたクラウディス帝が41年から54年、その間の46年から47年に実際にこのそういう飢饉が大飢饉が起こった。そしてアンティオキアの教会の人たちはそのためですよ、多額の献金をしてエルサレムにまあ送金をしたんだろうと、品を届けたんだろうと、まあそう考えられるわけであります。で聖書は彼らが自発的に自ら進んでそれぞれの力に応じて献金をした、こう書いているわけですね。でけれども先ほど申しましたようにこのアンティオキアの教会はまだ生まれて間もないわけであります。言うならば大変不安定な状況であったと、教会の中がですよ、そういうふうに推測できるわけです。アンティオキアに教会が生まれたのは何か条件が整って伝道者がそのエルサレムから派遣されてきてこの教会ができたというよりはそうではなくて、エルサレムのクリスチャンたちが迫害を受けて彼らは逃げていかなければならなかったわけですね。仕方なく逃げていったその先がアンティオキアだ、いわば落ち延びていった先でその教会が誕生したということであるわけです。でけれども彼らはその落ち延びていった先だけれども自分たちの信仰というものを語っていった。そのことによってだんだんと人々の間にこの福音が伝わっていくようになった。言うならば追い詰められた状況の中で思いもしない形で教会がそこに誕生していったということを私たちは聖書から読み取ることができるわけであります。まあ、そういう神の守りというか、あるいは導きがあって、不思議な導きがあって教会がだんだんと発展し、ようやく教会としての形というかそういうものが整い、目処が立ってきたところである。苦労しながら不安の中で一粒の種がそこにまかれ、次第に成長し、なんとか教会らしくなってきた、 そういう状況に今あるわけです。けれども彼らはそのようにようやく軌道に乗り始めた自分たちの教会を守ることに賢明ではなかったということを、ここはやっぱり私たちに伝えてると思うんです。いわば状況としては本来ですよ、自分たちの教会が立ち上がったばかりで、それを守っていくことに、維持していくことに精一杯であったに違いないんだけれども、彼らはただ自分たちの教会を守ることにその喜んでいたのではなくて、パレスチナあるいはエルサレム地方に大変な飢饉が起きたので、その直ちに彼らは自ら進んで、また自らの力に応じてエルサレムに支援の手を差し伸べた、献金を捧げた、そういうことがここに書かれているわけです。彼らの目は自分たちに向けられてはいなかった。アンティオキアからこのエルサレムまではですよ、距離にすると大体500キロぐらいあるそうであります、まあ、大変な距離ですね。今、まあ、500キロといえば、まあ、私たちは新幹線などに乗ればこう日帰りが十分可能ですけれども、聖書の時代の500キロというのは言うまでもなく大変な距離であります。ほとんどが歩いて行かなければならないわけですから、彼らにとってエルサレムっていうのは本当に遠い彼方であるわけです。もっと言うと、自分たちがその絶えず心を配らなければならないようなところじゃないんです。でしかしパレスチナに飢饉があり、エルサレムの教会が危機に瀕している。彼らは自分たちの教会がようやく形を成し始めたところですから、自分たちのことで手一杯であったにもかかわらず、直ちに献金を集めてそれを送り届けた。それは彼らの信仰の強さの表れでしょうし、アンティオキア教会のキリストへの献身の姿、そういうものがここによく現れていると思うのです。この地において初めてこのそのグループがクリスチャン、そういう人々、そういうふうに人々から、まあ、呼ばれるようになった。それはキリストに属する者、キリストと、そういう意味であったわけですけど、彼らは文字通りそのようにクリスチャンとして生き、キリストにある喜びをその生活の中で表していく。だから人々はこの人々のことを、まあ、クリスチャン、クリスティアノスというふうに呼ぶようになっていった。でそうした信仰が今エルサレム教会への募金、献金となって現れていった。でこれが初代の教会が持っていた大きな力だということを、私たちはこの短い聖書のテキストから読み取ることができるだろうと思います。で信仰ってのは、しばしばその、まあ、極めて個人的なこととして受け止められるわけです。で確かにその信仰の根底っていうものは、私が神様と、神とどう向き合うかということですし、私がどれだけ本当に神を信じて生きていくかということだと思うんです。でそういう意味では一人一人の信仰、あなたの信仰というか自分の信仰というものが、その信仰の世界では厳しく問われてくるわけです。家族がどうだとか、あるいはこの友人がどうだとか、周りがどうだとか、そういうことではなくて、あなたは本当にキリストに信じて生きていこうとするのか、 あなたは本当にキリスト者として、キリストのものとされて、その生涯を全うしようとしているのかということを、私たちは信仰の世界において厳しく問われていく。で、それが信仰の世界だと思うんですね。それは何時と我という、そういう関係があるわけで、神と私の関係、何時と我という、そういう関係での信仰がしっかりしていなければ、何か世の中に変わったことが起こったりですよ、あるいは人から何かを言われて嫌な思いをしたりとか、面白くない事柄があったりすると、たちまち私たちの信仰っていうのはぐらついていくと思うんです。私たちの信仰が自分の信仰として確立していなければ、本当にたわいもないようなことで、例えば何気なく人から言われた言葉に、つまずいてしまう、でそういうことが起きると思うんですね。でしかし、私たちが信仰者として生きていくっていうことは、自分と神との関係が本当に明確にされていくということ、そのことを根底としながら、私たちは同時に主によって人々と共に生きていく。私たちがキリスト者になるっていうことは、私が神の前にキリストを信じて生きていくものになると同時に、教会員の一人として御言葉に聞きながら、その恵みを分かち合いながら、主にある喜びを感謝しながら生きていくということであるわけです。で、そのことがなければ、私たちの信仰生活っていうのは、本当に豊かなものになっていくことはないだろうと、そう思うのです。共に重荷を担い合い、共に働き合っていく。で、その中で、実は私たちの信仰っていうものは、磨かれ、あるいは養われていくし、そこに教会の命というものが現れていくと思うのです。アンティオキアの教会の人々は自ら進んで、自らの力に応じて捧げ物をしました。精一杯に、しかし積極的に、無理をするのではなくて、けれども精一杯に、決して強いられて強制されてではないけれども、しかし積極的に彼らはこの事業に加わっていったわけであります。そしてそれを基金の中にある教会に届けた。これが生まれたばかりのアンティオキアの教会でありました。ある人はですね、この11章のところ、こんなふうに説明しているんですね。アンティオキアの教会にはいくつかの特色があった。例えばこの教会は異邦教会の、異邦人の教会の最初の教会ですから、国際性があった。あるいは若い小さな教会だったけれども、非常にたくましい教会であった。あるいは最初から非常によく訓練された教会であった。キリストを証しすることに大変熱心な教会であった。で、そういう特色がこのアンティオキアの教会にあったということを書いて、最後にですこんなふうに説明しているんです。このアンティオキアの教会は惜しみなく捧げる教会であった、こういうことを書いております。これが異邦人教会最初のこのアンティオキア教会の大きな特色であった。惜しみなく捧げることのできる教会。アガボの予言によって エルサレム教会という言うならばまあ母教会ですね、母教会の窮状をまあ予告をされ、アンティオキアの教会の人たちはこの迅速にその反応し対応したわけですね。500キロも遠く離れたエルサレムの教会、言うならば自分たちの生活圏にはないこの遥か彼方の遠い地の教会のために、しかし主にある教会として彼らは関わりを持とうとした。そうした行為は彼らのキリストへの献身の表れ、また彼らの信仰が本当に生きたものであったということを私たちに示しているのではないでしょうか。でご存知の通り、やがてこのアンティオキアの教会はバルナバとサウロを今度は伝道旅行に使わしていくわけです。そういう物語がこれから始まっていく。そしてその伝道旅行によってさらにこうキリスト教が広められていくことになります。誕生したばかりの小さな教会であった、迫害で追われていったそうした人々によって作られた教会が、今自分たちの教会を懸命に守っていくのではなくて、エルサレムの教会に基金があれば募金をし、自分たちの教会が少し整っていくと、自分たちの教会の指導者である最も中心的なこの人物ですね、バルナバとパウロをあえて世界の各地に送り出していく、そういう教会であった、そういうことを使徒言行録は伝えているわけですね。そこには聖霊の働きがあり、キリストに本当に服従していく、そういう姿勢を私たちは見ることができると思います。で、それが最初の教会であり、生きた教会の姿であった。で、そのことを今日の聖書から私たちは学びたいと思います。惜しみなく捧げる教会がこのアンティオキアの教会でありました。で、しかしそのことは限りなく主の恵みに感謝をしているからなんですね。だから主の恵みを感謝しているから捧げることができる。そうでなければこのような奉仕の技っていうものはやはり進んでいくことはないだろうと思うのです。今日は教会歴では収穫感謝の日曜日です。昔の人々は収穫したその恵みを得たその最も良きものを一番初めに神様に捧げて、まあ感謝をしたわけですね。で、私たちも自分が得たもの、手にしたもの、農作物であれ、お給料であれですよ、あるいは年金であれ、それを手にしたときに余ったものからではなくて、このまず本当にそれを得たときに一番大事なものとして、それを神様に捧げるために取っておいて捧げているだろうか。で、そういう信仰の姿勢っていうものがやっぱり問われてくるだろうと思います。この聖書の舞台となった死海ですね、死の海と書いて死海、死海は入ってくる、まあ、水はあるわけです。そういう入ってくる、まあ、川はあるけれども出ていく川がないというか、世界で一番それは低いところにある、まあ、海というかですね、そういうところですから、それは致し方ないことですけれども、受け取るばかりで出すことがない死海は腐った死んだ 汚れた海になっていくわけであります。住んだ、生きた、命ある教会でありたい、そのように思います。私たちのなす行動、私たちのなす言葉、それが本当に主にある喜びを人々にもたらしていくものになれば幸せなことではないでしょうか。それぞれの力に応じて感謝を持って主に仕えていく歩みを進めていきたいと思います。